明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすく紹介していこうという13番組ですね、
はい、
はい。今月もがっちり奈良県立医科大学とタッグ組んでお送りしてまいりますが、
はい、
さあ今月7月のテーマ、純さん何でしょうか。
頭痛ですね。
そうです、はい、今月は頭痛について、この後ゲストをお迎えしてお話を伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス、インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは頭痛です、うん、ゲストの方ご紹介しましょう。奈良県立医科大学脳神経内科学講座教授、医学博士の杉江和馬先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、3週目です。
そうそうそう、片頭痛もね、いろいろお聞かせいただいたんですが、もう一つその一次性頭痛で多いパターンっていうのが緊張型頭痛って聞いたことがあるんですけど、
はい、
こちらの頭痛は先生、肩こりからという話も聞いたんですが、
はい、
どういう原因が多いんですかね。
そうですね、まあ、おっしゃった通り、もう肩とか首のこり、あと姿勢で来ることが多いですんで、片頭痛は本当に拍動するバクバクバクというような痛みで来ることが多いですけども、緊張型の場合は多くはもうずしっと重い感じの頭重感というか、もうそういう感じで、あまり拍動する感じというよりももう締め付けられるような痛い感じだったりいうことが多いと思いますね。ですので、例えば、眼精疲労、目の疲れとかでも起こるのも、緊張型だったりということも多いと思いますね。
今多いでしょうね、
多いね、
スマホを、見る方多いし、
そうですね、スマホ頭痛と言われたりもしますけども、スマホを使ってる時間が長ければ長いほど目も疲れますし、また同じ姿勢でずっと見ますので、余計に肩首にも負担が大きいということを言われますね。
そうですね、今だから電車に乗ってると、みんな同じ形でずっと止まってますからね。
そうですね、
乗ってきてから降りるまで、
これだからスマホ頭痛の方は今多いんじゃないですか。
先生どうなんですか、頭痛で診察来られる方増えてるんですか。
そうですね、やはり以前に比べると、やはり治療薬が出てきてるということもありますし、たかが頭痛とは言いますけども、やっぱりされど頭痛で、やっぱり中には怖い病気もということが、少しずつ啓蒙もされてるのかなと思いますので、本当に頭痛で、患者さん来られることは増えたかなと思いますね。
あ、そうですか、やっぱり、
でお仕事されてる人、やっぱりパソコン使う人もやっぱ多いですし、昔と違ってやっぱり作業もそういう事務作業的な姿勢でっていう方も多いですので、それで本当に頭痛感じておられる方はやっぱり特に若い人は多いかなと思いますので、そういう方はいろいろと、SNS で発信されてるのを見て、頭痛でもやっぱり診察をという方も最近は増えてるかなと思いますね。
現代病かもしれないですね。
おっしゃる通り、やはり姿勢はやっぱり仕事の姿勢によっても大きく変わりますし、育児家事もそうだと思います。 けども、そういう意味では社会構造の変化で、まあ、環境が変わって余計に頭痛は増えてるかなと思いますね。
なるほどね。それとともにただその治療薬とか、予防薬とか、そういったのも同時にこう進化してる。
そうですね、まあ、あの一頃よりはやっぱり増えてきましたので、薬も、あのそれも、まあ、患者さんに、まあ、あの治療としてあの提供できる場が増えてきたかなと思います、
ね、なるほどね。実はね、今回今月頭痛じゃないですか、
はい、
まさに俺の月だと思ってるんですけど、
純さんの月、
そう、あの二日酔いの話もさせていただいたし、はい、熱中症の話もさせていただいたし、
あと赤ワインでちょっと頭痛がっていう話もありましたしね。
で偏頭痛もあるでしょ、実は先生三叉神経痛に僕なったことあるんです、
あ、そうですか。
何ですかそれ。
ここにあるんですけど、
ここというのはその
こめかみの下ぐらい を顎の付け根ぐらいが、
はい、
あのね、バットで殴られたように痛いんですよ。バチーンってくるんです。
ほう。
そうするともう口が動かなくなって、顎がそのままその痛みが取れるまでずっとそのまま固まっちゃうたんですね、私の場合、
はい
はい、前々回先生の方から三叉神経から痛みの何かが出て物質が出てるって言われてるんですけど、やっぱり三叉神経痛も先生多いんですか。
そうですね、まあ、あの頭痛という意味じゃなくて、まあ、三叉神経で、まあ、顔にを支配している神経で、
はいはい、
感覚の神経ですので、顔の痛みって結構実は患者さん多いですね、はい、で神経痛ですんでずっと痛いわけじゃなくて、時々ビビッと痛いでまたマシになってまたビビッと痛いとかいうような方もおられますし、ひどい人はもうブロック注射をしたりもします。
三叉神経
の説に、そうですね、はい、もう本当にくちゃくちゃになってもう目開けてられないとかぐらいの人もおられたりとかいますので、はい、
で結局悩んだ時に、はい、その近所の、まあ、創業合病院的なところの脳神経外科に行ったんですけど、
うんうん、
ちょっとこれうちじゃ手術できないんでつって、あの権威 の三叉神経の手術の権威の先生の病院行って、はい、その先生にお会いしたんだけど、
はい、
でこういろいろ取ったら血管と神経がぶつかってて、
うんう
ん、そのためにその血管がその膨張したりなんかするとその痛みが
出ちゃうとか
出るっていうふうに診断されて、
はいはいはい、
ですから藤田さんこれを離す手術をしなきゃいけないっていうんだけど、うんうん、要はこの頭蓋骨には10円玉ぐらいの穴を開けて、
大変な手術になりそうに聞こえますよ、う
ん
う
ん、予約まで入れてたんです、
う
ん、
あ、そうですか。
ただ僕の友人がそれをなぜかこう足裏の足つぼの本を送られてきて、毎日ギュンギュン三叉神経のとこ押してたら治っちゃって結局、いやそれが効いたのか分かんないんだけど、
はい、
で結局手術はしなかったんですけど、
そうです、
先生あれ痛いですよね。
そうですね、三叉神経痛はもう経験した人でないときっと分からないんだと思うんですけども、うん、本当に顔だけの痛みなんですけども、うん、周りからも全然見てもわからないけども、本人はもう本当もうしくしく泣く、もう本当にあのぐらいにもひどい神経痛で、もういつ来るかわからないので、で怖いという人もいますし、はいはい、来たら来たでものすごいひどい痛みということで、
30回ありました1日に。
あ、そうですか。
発作が、
うんうんうん、
ちょっと会議やってて来るんだよ、
うん、
そう手をこうやっとみんながあ発作来たんだなってちょっと会議が止まるみたいな。それぐらい痛い、喋れないから。
だからそれはあんまり我々どういう痛みか想像がつかないけど、純さんの中ではもう叩かれた殴られたぐらい
だから、うん、紙なんかね、本に書かれてるのは焼き火鉢でこう押し付けられたような痛さみたいな、
うん、そうかさっき先生ピリッとおっしゃいましたよね、わ
だからそのね面白いのがね、慣れてくるとあ来るなって分かると自分で早めに爆発させちゃうの、発作を。
そういう慣れることができる。
で最後までこう待ってって爆発するともっと痛いから早めに爆発させるとかやってましたけど、先生変な話ですからね。
でもその痛みっていうのがやっぱりそのなんて言うんでしょう、生活に影響出てくるじゃないですか、まあ、頭痛においてもそうですけど、それをこうやっぱり何の頭痛か、さっき先生がおっしゃったその肩こりとかスマホから来る頭痛、これ緊張性っていうんですか、
まあ、緊張型の要素が大きいかなと思いますね。
これってその薬以外で、はい、例えば自分で何かこう生活習慣とかでやっぱり変えていった方がいいよみたいなことってあるんですか。
そうですね、まあ、あの明らかにやっぱり肩首の姿勢とか目の疲れとかが影響しますので、生活の中で での、 あの姿勢をどうするかとか、まあ、場合によっても頭痛体操をするとかいうこともですし、まあ、冷えとかも影響しますし、枕の高さとかもそうだと思いますし、同じ姿勢で同じようにずっとしてるというのもきっと良くないですので、まあ、途中、まあ、ストレッチしたりとかいうことができればやっぱりそれもいいと思いますし、いかに肩首の周囲の血流を良くするか、まあ、そこだと思いますね。
血流ですね。
そうですね。ですので運動してますかって聞いて、あ、毎日歩いてますっていう人もいはるんですけども、おられるんですけども、まあ、歩いてるだけではやっぱり肩首の周りの筋肉が動いてなかったりとかもありますので、まあ、ラジオ体操のような肩首を動かすような運動も、で激しい痛みのある時に無理して、ね、首を動かす必要はもちろんなくって、症状のない時にされたらいいんですけども、やっぱりそれをまあ日課として、はい、あのすることが大事かなと思います、
ね、なるほど、わかりました。じゃあこれ3週目いろいろとお話を伺ってまいりまして、はいはい、まだあと今月は2回残りありますので、す、はい、杉江先生にはこの後お世話になりたいと思います、はい、さあ今日のお話受けて淳さん、キーワードお願いします。
リラックスすることは大事かなと。それは、はい、精神的にもそうですけども、体的にも、やっぱり緊張型っていうぐらいですから、緊張がその痛みの原因になってるんで、柔らかくリラックスするということを体も心も気遣いながら生活するのがいいんじゃないかな。
そうですね、はい、ちょっともう本当1日のうち3分でもいいんですよね。
そうですね、体操したりね。
リラックス、はい、キーワードこちらです。ということで来週も先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行こ
う。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見ご感想をお待ちしております。来月8月のテーマは淳さん何でしょうか。
腎臓病ですね。
腎臓病で、はい、もう皆さんからは質問受け付けますので、はい、どしどしお寄せください、はい、宛先です。メールの方は健康アットマーク健康アットマーク obc1314.co.jp kenko アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。メッセージに送付先も書いてお寄せください。またこの番組株式会社平田のホームページでも聞いていただけます。トップページ下の方行っていただきましたらね、ラジオ大阪のロゴも入ってますので、ぜひ内容聞き逃さないでもう一度聞いてくださいね。それではお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。こんな僕